こっちよ。あ、足元気をつけて。着いたわ。どう？この部屋はドーム型になっていて、壁と天井が全部ガラスだから、家の中からでもいろんな方角が見えるの。多分、もともとは星を観測するための部屋だったんだと思う。私がベッドとかいろいろ持ち込んで、寝室にしちゃった。この、部屋の真ん中にあるベッドでくつろぎながら見るのがおすすめよ。今日は新月だから、とっても星がよく見えるの。ここは森の中だし、街の明かりも見えない、真っ暗闇だし。ほら、あなたも一緒に座りましょう。あ、写真もぜひ撮るといいわ。こんな満天の星空、写真で残さないともったいないわよ。いい？明かりを消すわね。うん。まあ、興味なかったら聞き流してくれていいから。私もこんな案内するの初めてだから、うまくできるかわからないけれど。あなたは星空を見て、星座を見つけたことはあるかしら。北斗七星とか、夏の大三角とかはとても有名よね。聞いたことくらいはあると思うのだけれど。うん。まず方角を確認しないと。コンパスを使わずに、星空だけで知る方法があるのよ。知ってる？最初に見つけるのは、さっき言った、その北斗七星。この枕がある方、こっちを見て。そこから、少し右側にずれたところに。だんだん目が慣れてきた？まばたきをしてると、たくさん見えてくるわよ。少し大きめの星が、いくつか縦に、ポツポツとあって。全部で7つよ。見つけられるかしら？全部まっすぐ縦にじゃなくて、下から、1、2、3、4まで行くと、右に曲がって、5、また上に向かって、6、最後は左に曲がって、7、スプーンみたいな形に紡げるわ。ひしゃくとも言うわね。これが北斗七星。そして、最後の2つの距離。6と7ね。を、7つ目の方向に向かって、一直線に5倍進めと先にある明るい星。あれが北極星。どんな時間でも、どんな季節でも、北を示してくれている星よ。ちなみにさっきの北斗七星は、大熊座の一部、尻尾に当たる部分ね。大熊座は、88ある星座の中で、3番目に大きな星座よ。北斗七星の右側に、あ、下の方がちょっと隠れてる。13個の星をさらにつなげたものが大熊座なの。これより大きな星座は、どっちも春の季節に見えるものでね。海蛇座と乙女座。だから、この星空の中では一番大きいってことになるわね。そして北斗七星は、小熊座の一部。北極星から右下に向かって、斜めに1、2、 3、シートを結んで、上に5、6。で、こぐま座。大熊座と小熊座は親子なの。お母さんとその息子だと神話で言われているわ。神話では親子ともども悲しい末路を迎えたそうだけれど、ああやってずっと一緒にいられるのは素敵だと思うの。その、さっきね、この屋敷には誰かと誰かが住んでいたと思うって言ったでしょ？本当になんとなくだけど、今でも二人で仲がいいまま、どこかで一緒にいる気がするの。屋敷の至るところにそんな跡があるの。後でそのあたりも見てもらいたいわ。じゃあ次は、そうね。北極星の左側に、天の川に重なって少し見つけづらいけれど、カシオペア座があるの。これも北極星を見つける目印の星座でもあるわ。5つの星を結んだアルファベットの M の形が少し左に傾いているの。北斗七星が見つけづらいときは、こっちを目印に北極星を見つけるといいわ。そして次は、見つけやすいのから話していた方がいいかしら。うん、その方がいいわね。じゃあ、もうここからは寝転がった方がいいわね。よいしょ。北極星から南に向かってまっすぐ。うん、ちょうど寝転がって真正面にあるわ。とても大きな星があるでしょ？あれがベガ。こと座で一番大きな星よ。ベガから南東に4つひし形に見えるでしょ？それとベガを結んで、こと座。おとぎ話にもある、織姫様の星とも言われているの。お姫様らしく、キラキラしているわよね。織姫様といえば、そのお相手の彦星様。こと座からまた南東に進むと、もう一つよく光っているのがあるわ。それが、彦星様こと、アルタイル。わし座で一番キラキラしてるの。ちょっと形が複雑で、アルタイルを中心に、左下へ1、2。また中心から右下に向かって3、4、5。また中心から上に Y 字の形に6、7、8と9。ねえ、七夕のおとぎ話ってあなたはどんな風に聞いているの？私は本で二人の仲が良すぎて仕事を怠ったせいで神様が怒って年に一度だけ会う以外は離れていなさいと言われたんだって。仕事があるのは大変よね。私は紅茶の葉を育てたり川から水を汲んだりお掃除をしたり、あとは家にある本を読んだり、なんてことくらいしかやることがないもの。織姫様たちや、あなたや、他の人間たちが生きるためにやらなくちゃいけない仕事に比べたら、仕事なんて言えないかも。だから、 ちょっとだけ仕事があるのが羨ましかったりするわ。だって織姫様も彦星様も仕事を頑張ってたから神様が二人を合わせてくれたのだと思うの。やらなくちゃいけないことを頑張っているっていうご褒美、とっても幸せな気持ちをもらえたのだと思うわ。二人を引き離してからもかわいそうってだけじゃなくて、きっと頑張っているから年に一度会えるようにしてくれたんじゃないかと思うの。別に無理をしなきゃいいことが起きないって言っているわけじゃないのだけれど、単に羨ましいの。話が逸れちゃったわね。次は、鷲座のアルタイルの真上、琴座のベガの左側。そこにも大きく光ってる星があるでしょ？あれがデネブ。白鳥座の星よ。デネブから斜めに十字架になっているのがわかるかしら？さっきのベガとアルタイルとこのデネブの三つで夏の大三角よ。この三つくらいは町の明かりや月の明かりが出ていても見つけられるくらいわかりやすいはず。じゃあ次にベガから右にずーっと向かうと、またもう一つ大きな星が見える。これがアークトゥルス。牛飼い座の星よ。大熊座の子供、小熊座が熊の姿に変えられる前の狩人の姿だそうよ。これも大きな星座ね。アークトゥルスは春の大三角のうちの一つ。見えないけれど、乙女座のスピカ、獅子座のデネボラで、そう結ばれるものね。アークトゥルスを中心に、北極星に向かって、ネクタイの形に8つ結んで、また中心から北極星とは反対に、2方向に2つずつ。合計12個の星で、牛飼い座よ。大丈夫？はっきりとはわからないかもしれないけど、はじめはそんなものだと思うわ。一通り見やすいものは紹介し終わったけど、もうずいぶん目が慣れた頃じゃないかしら。天の川もはっきりと見えるはずよ。ここからは見えづらいものが多くなるけれど、最初に紹介した北斗七星がある大熊座の南東に小さな星座が2つあるわ。龍剣座と髪の毛座。龍剣座は2つの星を1本に結んだとても小さな星座よ。狩人の牛飼い座が2匹の犬を連れている姿で一緒に描かれていることが多いわね。そしてその右下に髪の毛座。くの字に3つの星を結んで、上に小さな星がたくさんポツポツ散りばめられているの。お姫様が願いを叶えるために捧げた、とっても大切で高貴なものとして星座になったそうよ。そして牛飼い座の南西には、 ことざとの間に、冠座とヘルクレス座。とっても強い英雄、ヘラクレスの姿だと言われているわ。台形っぽい形に、7つの星が並んで、その四隅に、合計13個。足みたいに伸びてるの。私にはなんだか、逆さまになったカエルの姿に見えるのよね。こんなこと言ったら、星座を作った人は怒るかしら。冠座は、神話の中で、結婚の贈り物として捧げられた冠を、永遠の愛を込めて、星座にしたと言われているわ。ヘルクレス座の右に、7つの星で、小さく半月の形に描かれているの。その次が、途切れて途中までしか見えないけれど、ヘルクレス座の下に、蛇座と、その使い、蛇使い座。ヘルクレスのすぐそばにある大きな星を、てっぺんに、将棋の駒みたいに、1、2、3、4、5、6、7、8と紡いで、下には2本の足。これが蛇使い座。この蛇使いは大きな蛇を持っているのよ。両側に頭側と尻尾側と伸びてて、蛇使いに絡まった状態。ここからはとても小さな星座が続くわ。蛇座の尻尾の方と、夏の大三角で出てきた鷲座の間に、くの字を反対にした三つの星座を結んで、縦座。そして、鷲座のアルタイルの上に、四つの星を Y の字に結んだ矢座。弓を引くときに使う矢のことよ。さらにその上に、横長く結ばれた、小狐座。これは、見つけるのがとても難しいと思う。そして、その右下に、四つの星を、ひし形につないで、下にもう一つ、一本線を伸ばした、イルカ座。ひし座とも言われていたこともあったそうよ。そしてその左に、四つの星を、一番光っている星から、三方向に広がって結んだ、子馬座。もう一つ、白鳥座の右。あ、右上ね。に、長くジグザグに伸びた星。あれは、トカゲ座。今この状態でも見つけづらいものだから、これらは月が満ちているとほとんど見えないと思うわ。じゃあ、最後にもう二つ。今度は大きな星座よ。西の空。これらはもっと秋になると見やすい位置に来る星座で、秋の大四辺形と言われているの。といっても、星座は二つ。白鳥座とトカゲ座の左に、大きな星で、四つで四角の星をつないで、 下の二つの角から、それぞれ長く星が伸びている。これが、ペガスス座。頭から胴体にかけて書かれているの。秋の星座の案内役とも言われているわ。そしてそのペガスス座の四角形の右上の星、これはもう一つの星座とつながっていて、そこを頭に逆さまに手を広げて座っている人の姿に見えないかしら。これがアンドロメダ。そうそう。北極星を探す目印の星座のカシオペア座がすぐ右上にあるでしょ。この二つも親子の星座なの。とっても美しいお姫様だと言われているわ。まあ、こんな感じかしら。よかったらこれからも気が向いた時とか見上げてみるといいわ。静かで優しくて、どんな時でも時間を忘れさせてくれる。ずっとそこにいてくれる。そんな星空が私は大好きよ。大丈夫？つまらなかったりしなかったかしら。眠いの？でも、まだ食事も済ませてないんじゃ。あ、そうだ、お風呂入るでしょ？その、さっきのシャンプーってどう使うのか興味があって、見せてほしいなって。いいの？じゃあ、私はお風呂場を掃除して、浴槽を沸かしてくるわ。その間に食事をとってちょうだい。あ、水とかお湯とか使うなら、テーブルに用意しておくから、好きな時に使っていいわよ。じゃあ、下で待っててね。